これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
手術を受けた後の手足のむくみというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域障害保健学分野の野戸由佳先生です。
こんばんは、野戸由佳です。
そして今週のアシスタントは菱谷美香さんです。
はい、皆さんこんばんは、菱谷美香です。よろしくお願いします。
さて先生、今日は、手術を受けた後の手足のむくみというお題で、先生のお話を伺います。よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの皆様は弘前大学や弘前大学医学部についてはご存知だと思います。医学部附属病院、通称大学病院を受診されたことがある方もいらっしゃると思います。弘前大学の医学部の中には医学科と保健学科があります。建物でいうと病院の正面玄関がある通り、平日の朝に病院の駐車場に入る車が列を作っている通りがありますよね。この通りから見て左側の建物が保健学科の校舎、病院の右奥にあるのが医学科の校舎という並びになっています。保健学科は看護や理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師の5つの専攻を持っている学科です。私は看護学専攻に所属していて、将来看護師や保健師、助産師になる学生を教育しています。いつもは看護学生に手術を受ける患者さんの看護やがん看護、患者さんの看護について話をしているんですけど、今日は一般の方へということで勝手が違うのでかなり戸惑っています。できるだけ分かりやすくお話をしたいと思っていますのでお付き合いください。さて、今日お話をするのはがんで手術を受けた後に起こってくる手足のむくみについてです。例えば女性の乳がんで手術の時に脇の下のリンパ節を取った人や放射線治療を受けた人は、手術をした方の胸と同じ側の腕がむくむことがあります。また婦人科のがん、子宮がんや卵巣がん、男性では前立腺がんなどで足の付け根やお腹の中のリンパ節を取ったり、放射線治療を受けた場合に片足あるいは両方の足がむくむことがあります。腕や足だけでなく胸や背中、下腹部、陰部、お尻もむくむことがあります。そうなると今まで持っていた服が着られなくなったり、包丁や掃除機をうまく使えなくなったりするなど、日常生活に不自由するようになります。手術をした後すぐに発症する人もいれば、数年後、十数年後に症状が出る人もいます。がんの治療の結果起こるとはいえ大変辛い症状の一つです。これまでは主治医の先生にむくみのことを話しても治療法はないとか、がんの治療をして命と引き換えにしたのだから仕方がない、この治療をした人はみんなむくむんだから諦めなさいと言われることが多かった症状です。ラジオを聞きの皆様の中にも医師からそのように言われて泣く泣く諦めた方がいらっしゃるのかもしれません。典型的な例をご紹介しましょう。50歳女性の A さんは子宮頸がんで子宮の手術を受けました。この時 子宮だけでなく骨盤、お腹の中のリンパ節も切除しました。手術は無事に終了して退院となりました。3ヶ月ほどして体調も良くなった A さんは、気分転換に新しい洋服を買いに行こうと店を訪れました。試着室の鏡の前で自分の姿を見た A さんは、太ももの内側が前よりも膨らんでいることに気がつきました。最初の頃はたくさん歩いた日の夜になると症状が強くなりましたが、一晩足を高くして眠ると元に戻っていました。しばらくするとむくみを感じる回数が増え、むくみの程度も強くなったような気がしてきました。足が腫れることと子宮の手術を受けたことを結びつけて考えていなかったので、近所のお医者さんに相談しました。そこでは利尿剤、尿をたくさん出す薬をもらって飲んだのですが、かえって全身のだるさや疲れを感じるようになりました。やがてむくみは太ももだけでなく足のすね、下腹部や性器にまで広がっていきました。 A さんは困ってしまい、子宮の手術をした病院を受診しました。そこで医師から、子宮がんの術後のリンパ浮腫を発症していますと言われました。皆様自身、あるいは皆様の周りにもこんな経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか。手術や放射線治療を受けていない場合でも、長時間立ち仕事をすると夕方には足がむくむことがありますよね。私もよくありますが、夕方になると靴がきつくなるとか、ブーツのファスナーが上がらなくなるとかです。この場合には一晩休むと元に戻ります。しかし今日お話しする術後のむくみでは、そのままにしているとむくみが元に戻らなくなり、皮膚が硬くなるなどの変化が出てきます。術後にむくみが起こるのは圧倒的に女性の方が多いのですが、男性にも起こることがあります。例えば前立腺がんの手術と放射線治療を受けた70歳の B さんは、治療後にむくみが起こってしまいました。両方の太ももと陰嚢が通常の 2,3 倍の大きさに腫れてしまいました。こうなると足を動かすだけで擦れてしまい、痛くて歩くことができなくなってしまいます。今日は手術をした後になぜむくみが起こるのか、むくみってどんな状態なのか、むくむ可能性がある場合にこのむくみを起こさないためにはどうしたらいいのか、自分で簡単にできる見つけ方、むくみを悪化させない方法などについてお話ししていきたいと思います。むくみという言葉を使っていますが、医学的にはリンパ浮腫という症状になります。少し難しい話になりますが、リンパ浮腫についてご理解いただくために、リンパ管やリンパ液について説明をしたいと思います。難しいことは聞きたくない、苦手だわとおっしゃる方は聞き流してください。人の体の表面には網の目状に細かいリンパ管が走っています。細かいリンパ管はだんだんつながって太くなって、ところどころでリンパ節に入ります。電車のレールと途中途中にある駅みたいなイメージですね。風邪をひいた時に耳の少し下の顎のあたりが腫れて痛くなったことはありませんか？これは喉に感染した細菌やウイルスがリンパ管を通って首のリンパ節に移動して、リンパ節で炎症を起こしているということなんです。リンパ節は体にとっての異物が簡単に通らないように関所、見張りの役割を果たしています。 同じように手や腕の細かい細いリンパ管は合体を繰り返してだんだん太いリンパ管になって、やがて脇の下にあるリンパ節に集まります。脇の下のリンパ節を抜けると最後に鎖骨の近くで血管と合流します。血管には皆さんご存知のように血液が流れていますが、リンパ管の中にはリンパ液という液体が流れていて、最終的にはリンパ液も血液と一緒になるということです。ではリンパ液はどのようにして作られるのかということをお話ししていきます。心臓が脈打って全身の隅々に血液が運ばれていきます。この血液の中には細胞が生きるために必要な酸素や栄養素がたくさん入っていて、細胞までそれらを運んでいきます。血管には動脈と静脈があるのはご存知でしょうか。手首の内側の親指側を触ってみると、心臓の動きと一緒にとっくんとっくんと脈打っているのが動脈です。動脈は心臓から体の遠いところに酸素や栄養素を運びます。そして細胞でいらなくなった物質、排泄物を回収して心臓まで運んでくるのが静脈です。ご自分の手の甲を見てみてください。青い血管が透けて見えると思いますが、これが静脈です。心臓から送られた血液は体の細胞に酸素や栄養を届けるために血管から液体成分が漏れ出します。これは血液そのものではありませんので赤くはありません。血液の中の水分の一部が漏れ出します。そして細胞と細胞の隙間に入って、そこで細胞が必要としている酸素や栄養素を渡して、細胞で不要になった老廃物を受け取ります。この血管から漏れ出した液体の9割は静脈に回収されて心臓へ帰るのですが、残り1割がリンパ管に入っていきます。リンパ管に入った液体はゆっくり流れて、先ほどお話ししたリンパ節という赤小を所々で通って、やがては血液と合流するというルートをたどります。リンパ液とリンパ管という言葉についてはご理解いただけたでしょうか。もう一度まとめますと、体の細胞と細胞の隙間に血液の一部が漏れて、漏れた分の9割は血管に帰りますが、残りはリンパ管に入ってリンパ液になります。このリンパ液も最終的には血管と合流して血液に帰っていくということです。リンパ液が流れるリンパ管はところどころでリンパ節という赤小を通って流れていきます。乳がんの手術の時に脇の下のリンパ節を取ると、手や腕から流れてくるリンパ管の途中のルートが途絶えていることになります。例えば悪いですが、崖崩れによる道路の寸断といった状況でしょうか。そこから先に進めなくなりますので、手や腕のリンパ液の流れが滞ってしまいます。流れが滞ることで細胞と細胞の隙間にある液体の回収ができなくなって、徐々に溜まっていく、これがリンパ浮腫と呼ばれる状態です。子宮がんや前立腺がんで足がむくむ場合も同じです。足のリンパ液は足先から上に向かって流れていくのですが、途中で足の付け根にあるリンパ節を通ります。その後はお腹の中心の深いところにあるリンパ節を通って上に上がっていきます。 子宮がんや前立腺がんで足の付け根のリンパ節やお腹の中のリンパ節を手術の時に取ると、足から上に向かって流れるリンパ管の途中のルートが途絶えて流れがせき止められているということです。流れていかないリンパ液は足にどんどん溜まっていきます。リンパ管やリンパ液という言葉、手術でリンパ節を取るとなぜむくみが起こるのか、おおよそのところがお分かりいただけたでしょうか。
リン王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域障害保健学分野の野戸由香先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて今日はがんで手術を受けた後に起こってくる手足のむくみについてということで、前半はリンパ管やリンパ液という言葉、手術でリンパ節を取るとなぜむくみが起こるのかについてお話をしました。ここからリンパ浮腫の症状についてご説明します。リンパ浮腫の症状はむくみですが、このむくみはゆっくり進行していくのが特徴です。患者さんに病気の経過をお聞きしても、知らないうちにむくんでいたとか、人から言われて初めて気がついたという場合があります。非常に稀ですが、急にむくみがひどくなったり、怪我や炎症をきっかけに進行することもあります。むくみ以外の症状としては、むくんでいる腕や足がだるい、重い、疲れやすいなどがあります。またむくんでいない方に比べて皮膚が乾燥したり硬くなったり毛深くなったりすることもあります。むくみのある部位が痛いということはあまりないのですが、急にむくみがひどくなったりした場合には、皮膚が突っ張る感じやピリピリした痛みを訴えることもあります。皮膚の色は変わらないか、むしろ白っぽくなることが多いのですが、むくみ始めの時期や急に悪化した時には赤黒くなったりピンク色を帯びたりすることもあります。手足の動き、曲げ伸ばしについてはむくみが強くない時は影響がありませんが、肘や膝の関節の周囲が腫れてくるにつれて曲げ伸ばしが難しくなることもあります。最初にむくみが起こってくる場所は、リンパ管が途絶えていたり流れが悪くなっているところです。つまり腹部の手術では足の付け根、乳房の手術では二の腕の内側から腫れてくることが多くて、そこから徐々に広がっていきます。リンパ浮腫はリンパ管の流れが滞ることによって、リンパ液になるはずの液体が細胞の隙間に溜まっている状態です。この液体はタンパク質の成分が多いのが特徴なのですが、このタンパク質が皮膚に悪さをします。悪さというのは皮膚の細胞が硬くなったり脂肪が増えたりするのです。タンパク質成分が多いリンパ液が長時間溜まったままになっていることで、このような皮膚の変化が起こってきます。リンパ浮腫は出ている症状によって進行の段階があります。はじめにリンパ液の流れは少し悪いのですが、臨床的な症状がほとんどない時期、次の段階は水分が多いむくみで、皮膚は柔らかく、むくんだ部位を指で押すと指の跡が残ります。靴下や袖口のゴムの部分に跡が残ることで気がつくことがあります。この時期は一晩寝るとむくみは引けてくるのが特徴です。その次の段階になると、むくみの程度は強くなって、皮膚が硬くなったり脂肪が増えたりして、全体的にパンと張った感じになります。 指で押しても皮膚が硬いために跡が残りにくくなります。寝るときに足や腕を高くして寝ても元に戻りにくくなります。そしてこの状態を治療しないで放置すると皮膚がますます硬くなって象皮症という状態になることもあります。象皮症の象は動物の象ですね。象の皮膚のような状態になるということです。象の皮膚といっても私は実際に間近で見たことも触ったこともないのですが、皆さんは想像つきますか？皮膚の表面にむくみが続くことで皮膚が硬くなって荒れてひび割れができた状態です。放置したからといって全ての人が象皮症になるわけではありません。もともとの体質や皮膚の作りが関係していると思うのですが、治療しないで放っておくと徐々にではありますが確実に悪化していきます。リンパ浮腫はむくみや皮膚が硬くなるだけでなく他の病気を引き起こすことがあります。多くのリンパ浮腫の患者さんが経験するものとして感染があります。むくんでいる部位は免疫がうまく働かないこと、細菌にとって栄養の豊富な液体が溜まっていることなどの理由でちょっとした傷から炎症を起こしやすくなっています。最初は小さい範囲で赤みがあったのが、みるみるうちに赤みが強くなり範囲が大きくなって腕あるいは足全体に広がっていきます。同時に高い熱が上がります。他にはリンパ液が表面に水ぶくれを作ったり、水ぶくれが破れてリンパ液が漏れてきたりすることもあります。リンパ浮腫かどうかの診断は医師が行います。特にむくみの状態が柔らかい段階だと他の病気との鑑別が必要になってきます。一口にむくみといっても原因はいろいろ考えられます。心臓の働きが悪いことでも起こりますし、腎臓の働きが悪くて水分を体の外に出せないことでも起こります。それから肝臓の問題、飲んでいる薬の影響、栄養状態が悪いとき、アフリカの飢餓の子どもたちは手足が細いですがお腹が膨らんでいるのをテレビなんかで見たことはありませんか？これはお腹の中に水が溜まった状態で栄養状態が悪いときに起こる一種のむくみです。また足の静脈が途中で詰まったり、虫刺されや植物によるアレルギーを起こしてむくむこともあります。ですから手術をしてあるいは放射線治療を受けた後にむくみが起こったからといって全ての方がリンパ浮腫とは限らないのです。むくみの程度は腕や足であれば巻き尺で測ってむくみのない方と比べます。病院によっては超音波の検査をするところもあるかもしれません。症状と診断についてはご理解いただけたでしょうか？女性の乳がんで手術の時に脇の下のリンパ節を取った人や放射線治療を受けた人は手術した方の胸と同じ側の腕がむくむことがあります。また子宮がんや卵巣がん、前立腺がんなどで足の付け根やお腹の中のリンパ節を取ったり放射線治療を受けた場合に片足あるいは両方の足がむくむことがあります。このような手術を受けられた方あるいは放射線治療を受けられた方はリンパ浮腫になる可能性があるということです。ただしこれらの手術を受けた人が全員リンパ浮腫になるわけではありません。手術直後にむくむ人もいれば、直後にむくんでも数週間で自然に良くなる人もいます。術後は何でもなく過ごしていても、 ある日突然むくみに気がつくこともあります。ある日というのは数年後の人もいれば数十年してから発症する人もいます。なぜむくむ人とむくまない人がいるのかははっきりしたことは分かっていません。おそらくその人が本来持っている体の強さや適応能力、生まれつき持っているリンパ管の状態、むくみのきっかけとなる出来事があったかどうか、体の負担のかけ方なんかによって異なっていると考えられています。しかしだからといって自然の成り行きに任せるのではなく、分かっている限りむくみの原因となる出来事を避けるように、起こってしまったらできるだけ早く発見して治療を受けられるように、日頃から少しだけ心に留めて生活できれば良いと思います。ここでご理解いただきたいのは、リンパ浮腫という状態は一旦発症してしまうと完全に治ることが難しいということです。しかし適切な治療を受けて自分自身で症状をコントロールする方法を覚えていただくことで症状の悪化を防ぐことができます。感覚としては糖尿病や高血圧に似ているかもしれませんね。これらの病気も薬を飲んだりするほかに自分で生活の仕方に気をつけて生涯を過ごす必要があります。では何に気をつけどのように生活していったらよいのでしょう。まず一つ目は、むくむ可能性がある部位を見て触れてください。少しの変化に敏感になってください。袖口や靴下などの跡がついていつまでも残っている、脇の下の後ろ側、背中側が張る、腰の横や後ろ側が張る、腕や足がだるい、重苦しい、疲れやすい、洋服の袖が片方だけきつい、指輪や時計がきつい、足の甲が盛り上がっている、いつもの靴がきつくて入らない、ズボンがきついなどが初期の症状として気づかれることが多いです。また右と左の手を並べてみて、大きさや太さだけでなく指の部分のシワの寄り方、手の甲の血管の見え方などを比べてみて違っていないかどうか、下着ブラジャーの食い込みが左右で違う、下着の跡が取れにくいなどもあります。これを放置していると徐々に、あるいは少しのむくみがある部位に傷ができて炎症を起こすことで急激にむくみは増えます。硬くなって元に戻りにくくなってしまいます。腕や手、指、脇の下、背中、肩にむくみや張り感を感じたら、足の人では足の指、足首、足全体、お腹、腰、お尻にむくみや張り感を感じたら主治医に相談してください。二つ目は、むくむ可能性がある腕や足に負担をかけない生活をすることです。皮膚に傷をつけないように気をつけてください。腕がむくむ可能性がある人は病院を受診したときに採血や点滴をするときは手術をした側と反対の腕で行ってもらってください。乳房の手術をした病院では分かっているのですが、風邪をひいたときなど別の病院に行ったときにはご自身で申し出てくださるのが良いと思います。血圧を測るときも避けた方がいいのですが、手術をした医師によっては1年ぐらい経てば血圧は測ってもいいよとおっしゃる場合もありますので確認してください。傷をつけないということでは、切り傷や擦り傷、やけど、虫刺され、ペットの引っかき傷にも注意してください。日焼けも軽いやけどと同じですから皮膚の負担になります。 爪を切るときも深爪にならないようにして、火事や荷箸跡のときには知らないうちに傷をつけやすいので、ゴム手袋をはめるなどして皮膚を守ってください。ゴム手袋は使い勝手が悪いからと嫌がる方もいらっしゃいますが、洗剤による手荒れや小さな傷から雑菌が入ることを防ぐ意味でおすすめします。カミソリを使っての削りは細かい傷が皮膚につきますので、電気カミソリを使う方がいいでしょう。除毛クリームは皮膚への刺激が強いので、あまりおすすめではありません。除毛した後はクリームやローションを塗って保湿しておきます。お風呂の時に硬いタオルでゴシゴシこするのも皮膚の表面が荒れることになります。しかし、いくら注意して生活をしていても、生活する上で手を使うことは避けられませんし、傷がつくこともあると思います。もしも傷がついてしまったらどうするか、対策について分かっていなければいけませんね。清潔にして消毒をして、炎症が起きていないか皮膚を見てください。虫刺されの時には刺された部位をかかないようにして、かゆみ止めを薄く塗ったり少し冷やすといいでしょう。皮膚の表面を輪っか状に締め付けるとリンパ液の流れが途絶えますので、よくありません。きつい指輪や時計、髪を結うゴムを手首につけている、また胸や胴を締め付けることも同じ理由でよくありません。きつすぎる下着は注意が必要です。皮膚が乾燥してカサカサな状態よりも、しっとり潤っている方が外の刺激から皮膚を守る力がありますので、刺激の少ないクリームやローションを塗って潤いを保つようにしてください。腕が疲れることは負担になっているサインです。重いものを持つこと、重いショルダーバッグを肩にかけることはできるだけ避ける習慣をつけましょう。遠心力を使って腕を振るような動作の運動、エアロビクスとかテニスなどをよくされる方は注意してください。雪かきも負担にならないように、行うときには休憩を入れながら疲れないように行いましょう。温めすぎ、冷やしすぎも体への負担になります。出かける場所によって、電車の中など夏場の冷房が強すぎることもありますので、オーバンスカーフなどを持ち歩くのもいいかもしれません。実は体重が増えることでリンパ浮腫になる可能性が高くなることが分かっています。標準体重を維持するように健康管理をしてください。足がむくむ可能性がある方も基本は同じです。傷をつけないように注意すること、切り傷、すり傷、やけど、虫刺され、ペットの引っかき傷を受けないようにします。ペットを室内で飼っている方は素足にならないなど工夫が必要になります。また足に合った靴を選んで、素足にサンダルというのは望ましくありません。爪切りの時に深爪をしない。足の指の爪を角を丸く切ると、周りから押されたり、むくみがある場合は皮膚が盛り上がって巻き爪になります。そうすると爪と皮膚の間に炎症が起きやすくなります。爪を切るときは角を丸くしないで、まっすぐになる切り方、スクエアカットというのですが、そういう切り方になるようにした方がいいです。他には足のムダ毛の処理はカミソリではなく電気カミソリを使う、お風呂でゴシゴシこすらないなどです。またウエストや足周りを締め付ける下着をつけること、できるだけ正座をしないことなどがあります。これは リンパ液の流れを途中で止めることになります。足がだるくなるような運動を過剰にするのは避けて、だるくなったら足を少し高くして休むようにしてください。水虫になっている可能性がある方は、できるだけ早く専門の病院を受診して治療をしてください。水虫から足全体の感染を起こすことも考えられます。家族に水虫の人がいる場合は、うつらないように注意して、ご家族にも病院の受診を勧めてください。ホットカーペットやカイロ、湯たんぽでの低温やけども心配ですし、寒い時の霜焼けにも注意が必要です。腕と足のどちらにも共通して言えることとして、飛行機に乗るときは気圧の変化のために体がむくみやすくなります。飛行機でよくご旅行される方は注意してください。長時間同じ姿勢にならないように、時々体を動かしてリンパ液の流れを助けるようにしましょう。温泉やサウナは一見循環が良くなって体にいいような気がします。むくんでいる患者さんの中には、むくみに効果があると勘違いして温泉に通われる方がいます。しかし長時間入って皮膚を温めすぎると、皮膚の表面の血管が拡張して、血管から漏れ出す液体が増えますので、かえって負担になります。入ってはいけないということではありませんが、極端に長い時間というのは避けるようにした方がいいです。夜寝るときは無理がない程度に腕や足を高くして休むといいです。足は座布団 1,2 枚くらいの高さで、腕はバスタオルを覆って、足または手の先から体に向かって徐々に低くなるように置きます。極端に高くすると疲れてしまって、かえって体に負担となり、腰痛などの原因になります。先ほど医療機関での採血や血圧測定時の注意をお話ししましたが、同じように鍼灸治療、針とかお灸ですね、これもむくむ可能性がある部位には避けた方が無難です。皮膚に傷がついたり刺激になることで、むくみのきっかけになることもあります。もみほぐすような強いマッサージや指圧も同様です。これらの治療は刺激が強すぎることもあり、炎症を起こす原因になることもあります。いろいろ生活の注意をお話ししましたが、要するに自分の体に注意を払う、気をつけてみること、触ってみることです。また傷つけたり疲れたりしないように、ちょっとだけいたわって過ごすということです。ご理解いただけたでしょうか。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域障害保健学分野の野戸由香先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
今日はがんで手術を受けた後に起こってくる手足のむくみについてということで、前半はリンパ管やリンパ液という言葉、手術でリンパ節を取るとなぜむくみが起こるのかについて、中盤はリンパ浮腫の症状と診断、むくみの原因になる出来事をできるだけ避け、もしむくみが起こった場合、早くに発見するためにどうしたらいいのかというお話をしました。最後はリンパ浮腫を発症した場合の治療について簡単にお話をします。リンパ浮腫を発症した場合、放置していると徐々に症状が進み、むくみが悪化したり皮膚が硬くなったりします。また皮膚についた傷から雑菌が入ったり、体に負担がかかることによって足や腕全体に感染が起こることがあります。むくみを悪化させず、 感染を起こさないためには、治療を受けて症状をコントロールする方法を覚えていただくことが大切です。治療の基本は、スキンケアとマッサージ、圧迫、運動の4つです。この他に中盤でお話ししたような、日常生活を送る上でいくつか注意して過ごしていただくということになります。まず一つ目のスキンケアですが、むくみのある皮膚は表面の水分や油分が失われて乾燥します。乾燥してカサカサになると雑菌の侵入を受けやすくなって、傷もないのに炎症を起こすことにもなります。これを防ぐには、清潔にして皮膚をしっとり潤った状態に保っておくことです。皮膚をゴシゴシこすらないで優しく洗うこと、刺激の少ないクリームやローションを塗ってしっとりさせておくことが大切です。二つ目のマッサージですが、これはリンパ管の動きを助けてリンパ液の流れを良くするために行います。手術で切除したリンパ節を通らないで、別なリンパの流れを作って、溜まっているリンパ液を流す方法です。このマッサージは、受けた手術によって手順が違いますので、一度専門家の指導を受けて、1日1回あるいは2回、毎日ご自身で行っていきます。簡単には肩を上下させたり、前後どちらでもいいので回すこと、お腹を大きく膨らませて深呼吸すること、これだけでもリンパ管の働きが活発になります。3つ目は圧迫です。初期のむくみでは適切な圧迫をすることが最も重要です。足のむくみの場合は、つま先からむくんだ足全体を覆う専用のストッキングを履きます。腕のむくみの場合には、手首から脇の下まで腕全体を覆うスリーブというものを着用します。これらはむくんでいる腕や足を巻き尺で測って、体に合ったものを決めてもらって注文して買っていただくことになります。値段は様々ですが、1着7、8000円、高いものでは2万円くらいするものもあります。ただし、手術が原因でむくみが発症した方では、保険が適用になりますので、購入の時に確認してください。4つ目の運動ですが、ストッキングやスリーブで圧迫した上で、簡単な疲れない程度の運動をします。足の場合は、膝の曲げ伸ばしや足首を回す。腕の場合は、肘の曲げ伸ばしや手を握ったり開いたりするという簡単な運動です。以上の4つ、スキンケア、マッサージ、圧迫、運動について、効果的な方法を覚えていただいた上で、むくみを悪化させない日常生活を送っていただく。これが治療法であり、症状を自分でコントロールしていくことにつながります。具体的な方法については、医療機関にご相談されるのが良いと思います。さて、今日はがんの手術、特に乳がんや子宮がん、前立腺がんなどで手術を受けた後に起こってくるむくみ、リンパ浮腫についてお話をしてきました。これらの手術をしたからといって、リンパ浮腫は必ず起こるとは限りません。しかし、絶対に起こらない症状でもありません。起こらないようにするためには、無理をしないで、少しだけ腕や足をいたわって過ごすこと、よく見て、よく触ってあげることが大切です。そして、むくみが起こったときには、まずは主治医の先生にご相談ください。早く対処すれば、早い時期に元に戻ることができます。このラジオをお聞きで、自分は手術を受けてむくむ可能性があるんだなと思われた方、 ちょっと怖いなって思われたかもしれません。あれをしてはいけない、これもしてはいけないということではありません。いつも通りでいいのです。いつも通りに少しだけ自分の腕や足を可愛がってあげることを加えて、これからの長い人生を健康に過ごしていただきたいと願っています。これで今日のお話のすべてが終わりです。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域障害保健学分野の野戸由佳先生を迎えして、手術を受けた後の手足のむくみというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは菱谷美香さんでした。手術を受けた後だけに限らず、むくみっていうのはよく耳にします。今日のお話で少しでも軽くなるといいですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。林王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。In my heart it will remain my stardust melody.